あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。心理学者でライフコーチでもあります国末ゆかり先生に今回も来ていただいております。ゆかり先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマからもう早速お願いします。
は
い、
今日のテーマはですね、パニック、
パニック、
はい、パニックの話をちょっとしてみようかなって思うんですが、
はい、
はい、パニックって言うと、まあ、いろんなレベルがあると思うんですが、かりんさんはパニックすることありますか？
あの、家事においてはあるかもなって今、仕事、家事、はい、消し忘れてるかな、ストーブ、コンロみたいなところで、はい、もう一回ね、家に戻ったりとか、そのくらい最近は。
そうですか。
はい、
あ、いいですね。
あの、
そのくらいっておっしゃってるからいいかなって思ったんですが。まあ、あの、例えばですね、あの、嫌いなものがある人がいるじゃないですか。ゴキブリとか。ね、ヘビとか、
クモとか。出てきた時に。
はい。どう、大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？私の友人ですね、ゴキブリがもう本当にパニックする人がいまして、あの、一度こう、荒間の一緒に歩いてたんですが、こう、私の上にこう、よじ登ってですね、もう、こう、お猿さんのようによじ登られたことがありますけれど。
かわいいですよね。スタッフにも。
いますか？
いまして、
は
い。
ギャーって言って。
そこでボンバシッとかって
そのバシの人がすごいな実は私も恐怖症っていうかフォービアがありまして、あの、これ親から引き継いちゃったんですけど、あの、蛾がダメなんですよ。
蛾
が飛んでくるともうパニック。
腸には見えないですか？
腸もダメなんですけど、
あ
のフラフラ飛んでくるのがもうパニックで、
あららららら、
一生懸命我慢してはいるんですけれど、まあ、そういうのもあります。はい、
そういうフォビアっていう、そっか、そういうものがあるとパニックになる、
ね、なる方もいますよね。まあ、あとはですね、高いところに登ると高所恐怖症になっちゃうとか。
それは割とゾクゾク、あの、うん、怖いなって思いますね。そうだそうだ、登らないけどね、あんまり。
中にはあの、こう、空間恐怖っていうんですかね、あの、エレベーターみたいな、
こう、狭いところに、
狭いところにギュッと押し込められると、うん、パニックが起こってしまうなんていう方もいるみたいで、まあ、意外と多いんですね。
これっていうのは、はい、もともとっていうよりも後天的にっていうか、何かをきっかけに出てくるものであるんですか？
はい、一般的には後天的だと思います。で、女性の方が男性よりもやや多いと言われています。
はい。
で、まあ、100人いるとですね、そのうちの 3,4 人ぐらいの方は、あの、パニックの症状を持ってらっしゃるんだそうです。で、ただですね、そのパニックだけじゃなくて、ね、発作みたいになる方が聞いたことありますか？
倒れちゃうとか。
そうですね、まあ、パニック発作、
はい、
英語でパニックアタックってよく言っていますけれど、その症状が、そのなんていうんですかね、心臓発作とか、心筋梗塞の発作とかに似ている場合があるんですね。で、例えばこうすごい動悸がドキドキドキドキしたり、呼吸困難になったり、こう手がベタベタ発汗してしまったりとかって言って、もう初めての方は私このまま死んじゃうんじゃないかっていう、かなりの恐怖に襲われる方もいらっしゃるみたいです。で、もちろんですね、何度も起こってしまったり、あの、理由もないのになるなんていう場合は、やはりお医者さんの診断を受けていただきたいと思います。
そのお医者さんは何かに行けばいいんですか？
そうですね、まあ、とりあえずご自分の主治医の方に行っていただいて、
はい、
あの、検査をしてくださ る、
なるほど。
で、何か出てきたら専門のお医者さんの方に行くようになると思います。まあ、ただ私は そちらの方の医者ではないので、あの、ま、心の方ですよね。はい、で、まあ、その自律神経の失調症という場合が結構多いんですけれど、中にはまた起こるんではないかということで、予期をして、予期不安という、またこう 二重のパニックになる人もいるんですね、うんうんうん、でそれはやっぱりこう本人もすごく辛いですよね、うんうんうん、またなんかあるんじゃないかとか、はいはい、でまあ皆さんお聞きになってる方がそういう方がないにしてもですね、周りにもしそういう方がいらっしゃったらどういうふうにちょっと助けてあげたらいいかなっていうのもお話ししておきたいんですが、まあ、誰かがこうパクパクしてると思いますよね、はい、そうしたらまずあなたが落ち着いてください、
うん、
はい。そしてそのパニックアタック症またはパニック障害を持ってる方は結構自分で分かってらっしゃる場合が多いんですね、うんうん、あのこの薬あるので飲ませてくださいとか、
うん、
あの数分したら落ち着きますとか、はい、あのこうそういうその人がどんなことをしたら落ち着くかを、うん、落ち着いた声で聞いてあげてください。
どうしたらいいですか、
うんうん、そうですね、はい、まあ、パニックしてるとこっちもパニックしてしまうんですけれど、うんうんうんうん、それがとっても大事です。
なるほど。
次にできること、まあ、ご本人もそうですし、見ているあなたもそうなんですけれど、うん、これが一番よく聞くんですけど、本当に単純なことで何だと思います、
はい、何だろう、何だろう、一緒にいてあげるっていうか、
はい、一緒にいてあげてください、はい、一緒にあげつついてあげつつですね、
いてあげつつ何かができる、
はいはい、呼吸なんですよ。
呼吸、
はい、
呼吸、なるほど、は
い、あのこの番組でも何度かお話しさせていただいたことがあるんですが、はい、昔からよくほら深呼吸して、
うんうん、
落ち着いてって言われませんでした、先生とか
言われましたね、
親とかに、
うんうん、
はい、でその呼吸をよくあの分娩の時に、
あ、
ね、一緒に呼吸してるご主人とかいますよね。
あ、なるほど、
はっはっとか言って
皮膚とか、
はいはい、
そんな感じ
とか
なるほど、
ま、それは呼吸をすることによってで先ほど言いましたけど自律神経が、
はい、
まあ、バランスが崩れている場合、
ええ、
もう呼吸だけですごく違うんですよ。
あ、そっか。
あのこのパニックというのはこう怖いとか何か危険っていう気持ちに対する反応なんですね、うんうんうん、ですから危険じゃないよ大丈夫だよっていうのを体に教えてあげるためには、
うんうんうん、
まず深呼吸をして、
はい、
吸う息とそれから吐く息をやや長めにしてもらうわけです、
うん、
そうすると10回もすると、
うん、
このパニックが収まってきます。
あ、そうですか、
はい、
自分で、まあ、そこをパニックまでいかないにしても、
はい、
ちょっとドキドキっていうか、
うんうんうん、はい、
あの嫌な気持ちになったりっていう時があれば、はい、それもできそうですね。
できそうですね。
なんか呼吸止まってますもんね、そういう時ってい
うか、
本当本当。
またはははとかって言ってたりね。
確かに確かに。
しますよね。
あ、そうですね。
でこう血がバーッと上ってるような感じ、口がカラカラ乾くとか、これは本当に全くその、まあ、交感神経の、
うん
うん、がこうアクティブなってるんですね。でそれはどういうことかというと、自動車を運転しているときにぐーっとアクセル踏みますよね、うん、こちらガスって言いますけど、うん、あーってガスを吹き、あ、出しながらブレーキもギューって かけようとしている、うん、なんかすごくストレスがある状態を作り出しているので、うん、そのアクセルをまずこう離して、うん、でゆっくりとブレーキをかけていくっていうのが呼吸なんだそうです、
はい、
はい、
なるほど、はい、あのちょっと勉強にあの、ね、パニック障害、まあ、いつ何時そうなるかっていうね、
はい、
こともありますし、で身近な方でそうなってる方っていうのがもしかしてね、お悩みで、来てらっしゃる方の中でいるとしたら呼吸ですね、
はい、
呼吸落ち着いて、
あのお子さんなんかもそうなんですよ。
あ、そうですか。
よくあのタントラムって言いますよね。
あ、聞いたことある。
ギャーなんて言って、もうなんて言うんですか、もう
手
つけようもないけれども、コントロールが、うん、できない状態になっていて、でもちろんまあ抑え、静かにしなさいとかね、泣いちゃダメとか
抑えつけちゃう感じ、
はいはい、うん、それをやるとアクセルをもっと踏んでしまいますので
そうですか、
はい、
じゃあ落ち着いた声で、
そうですね。そして、先ほどカリンさんが言ってくださったんですけれど、うん、誰かとつながりがあるという、
うんうん、
その方と一緒にいてあげる、 それはすごく落ち着きにつながるんですね。
ああ、そうかもしれない。何か言われなくてもいてくださるとそういうね、はい、気分も落ち着きますねきっとね、うん、
で一緒に呼吸をもししてくれれば、うん、ほら息吸ってみてとか、うん、大丈夫、うん、大丈夫、
はい、
吐いてみてっていう感じで、うんうんうん、もしやってくださると呼吸ってコントロールが自分の体の中でできる本当に数少ない、うんまあ、機能の一つなんですね。ですから呼吸をすることで別にそんなにあの瞑想とかしなくても、うんうん、こういったパニックを起こしやすい方は一つの道具としてお使いになれればいいんじゃないかな。
あ、そうなんですね、
と思います。
ありがとうございます、はい。国末ゆかり先生ですけれどもリスニングラウンジを妙法寺ホネルル妙法寺の方で開いております。今はあのズームでもされますし、そして、まあ、あの対面でも予約によって受けていらっしゃるということですので電話番号が 808-524-7790 ホノルル妙法寺 808-524-7790 そして、info@honolulumyoho-ji ホノルル妙法寺 .org ウェブサイトの方にも先生のリスニングラウンジのねこと先生があの英語ですけれども書いておられますのでぜひご覧ください。ご予約多いようですね。
そうですね、ちょっと最近増えてきました、ねはい、あの多分電話に出る方がいないのでメッセージを置いていただくか、はい、または電子メールの方でご予約をいただければ、
はい、
あの折り返し予約をするようにしますので。
わかりました。ぜひ、808-524-7790ゆかり先生のリスニングラウンジも、ご活用ください。先生じゃあの深呼吸するように頑張ります、
はいはい、してください、
はい、私自身もね、
はい、
先生どうもありがとうございます、
はい、今日もありがとうございました。
あなたと妙法寺ホネルル妙法寺提供の番組です。ドクターゆかりの心の相談室、また来月もお時間いただきます。あなたと妙法寺ドクターゆかりの心の相談室、この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。